요. 城先生の道元禅師の聖号建造の解釈みたいなものも載っておりまして、少し宗教というものを科学的に、あるいは哲学的に、あるいは心理学的に知りたいという人たちの参考になると思うのでありますがね、そのアディントンという人、奇跡の時は今と、という本を私が連載、それに訳して載せているのでありますけれどもですね、その中にあの有名なフランスのルールドというところの泉ですね、これは1870年か僕は忘れたが、ベルナレットという乙女が田舎の道を歩いていると空中に黄金の山林のバラを踏んだ聖母マリアの像が現れてきてですね、そしてその乙女に対して話しかけたり、それたびたびその姿が現れて、そしてお前はこの世では救われるかどうか知らんけれども、ともかくお前あそこの土を掘って土を掘れと、それから泉の水が吹き出るからその泉の水で顔を洗い、そしたらお前の魂は救われるのであるということだというので、ね、示されたところで土を掘って穴を開けたら、そしたらとうとうと泉の水が噴き出した。それでベルナデットという乙女は その泉の水で顔を洗った、もう泥を掘って泉の水を噴出したんだから綺麗な水には違いないんだけれども、泥が混じっているので泥だらけの顔になって、村の人が驚いてベルナネットが気が狂ったのではないかと思ったというのでありますがね、それはまあ、だんだんその泉の水が吹き出てきて美しい泉の水になって、それが今溜まっているんですね。それがわしのためにね、教会を建てろとその少女に言ったわけですよ。それで、その付近の教会の牧師さんのところへ行って、そして、こういう神様が出てきてわしのために、教会を建てろ、社を建てろというのですが、献金を募集してほしいと言ったら、一体それは何ちゅう神様だ、いや神様の名前まだ聞かんと、聞かんというのは、それじゃあいっぺんその募金をするのなら神様の名前を聞いてこなければいかんと、こう言われるので、それで、まだ田舎の道前のところへ行って歩いていると、その神様が出てきて、あなた様の名前は何とおっしゃいますかと言って聞いたら、私の名は無限在の受胎であると、言って答えたというのであります。無限在の受胎と、現在というのは元の罪というのです。人間の祖先がアダムとイブとが、それが神様の命令に背いて知識の木の実を食べたから、結果エデンの楽園から追い出された、つまり淫乱の果実を食べた、そのためにエデンの楽園から追い出されて、そして人間は苦しまなければ生活ができない、苦しまなければ子供を産むことができないというようになったんだということが創世記に書かれているんですね。ところがですね、この罪なくして生まれた一人の人間が、それはイエス・キリストです。そのイエス・キリストは無限在、現在がないというんですね、元の罪がない、その元の罪のないキリストを受胎した神であるというので、我が名前は無限在の受胎であると、と というので、まあ、そのイエス・キリストなる罪なき神の子を受胎したその女神であるとしたら、これは聖母マリアであるというので、その泉の背景になっている岩穂に聖母マリアの像を彫刻して、そして祠を建てると、そのベルナネットというその乙女が掘った土から吹き出た泉の水が今そこに称えられて、清らかな水泉、となっているのであるというので、多くの人たちがね、この巡礼期間というのがあって、そこへ何十万という人間が巡礼していって、そして病人はその聖泉、清らかなる泉の中に、使って上がるとですね、そうすると病気が不思議に消えるっていうんですね。それで医者が驚いて、そしてその池に浸る前に診察をしておいて、池から上がったらまた診察をして、そうすると入るまで、もう第三期の末期の結核であったようなのが入って上がったら結核の痕跡もないというようなことが起こったりしましてですね、それでロックフェラー研究所の外科医長であるカレブ博士がそれを実際そこへ出張して行ってみて、そして驚いた。そしてこのアレキシス・カレブ博士は、まあ、ザ・アンノーンというね、人間この不価値なるもの、知ることのできないものが人間であるという書物を書いた。ともかくそういうようにね、人間というものは実に不価値のものである、この3時間空間だけの中に生きているもんじゃないということなんです。で、肺臓なんかでもこれは物質の塊だと思っておるけれども、実はそれは外から見たら三次元空間内のある存在に過ぎないんだけれども、その奥にはね、三次元空間以上のものがあってですね、それが三次元空間以上に住んでいるある霊的存在、聖母マリアと考えてもよろしいし、あるいは宇宙の大変。